ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。この番組でも告知をしておいてもダメなのか。この番組、早くに配信できれば間に合うのか。ここんとこ遅れて配信が続いてるので、これがイベント当日に配信されているか、もうイベントが終わった後に配信されているか分かりませんが、2009年12月12日、フォーカルポイントコンピューターさんで、公開収録をします。19時から代官山から競歩で2分弱という場所にありますので、フォーカルポイントコンピューターで検索していただいて、ぜひ足を運んでいただければと思います。当日は、公開収録と、フォーカルポイントさんのアウトレットセール、その場限りの格安商品とか、販売中止になったのは特価品が出るんじゃないかなと思います。あとアトミックフロイドの、イヤホンが全機種視聴が可能ということと、来ていただいた方から1名様、プレゼント、モニタープレゼントかがあるそうですということなので、ぜひお近くの方は足を運んでいただければと思います。ということで、この番組はただいまでございます。お届けしますのは半助と、
はい、ただいまが公開収録するん
ですか？違う、アップルンルンの公開収録になります。
はい、
アップルンルンの、
あ、そうか、
はい、公開収録です。
何の話、今僕はなんか異次元にいたような気分。
そう、高野さんはね、高野
君で収録で知ったんですけどね、
昨日からの話がこう今につ
ながってきて、昨日というか、まあ配信は今週は水曜日にできると思うので、水曜日から続いてるお話です。なのでフォトスクランブルも後で入れると思います。はい、収録の状況がよくわかりますね。
はい、なので、はい、ここのところちょっとだけ忙しくて、
うん、
なんて言うんでしょう、イベントみたいな撮影に行ったりして、
うん、
いやー、人が多いのは嫌ですねっていう感じでうんざりしましたけど、
うん、
イベントそのものは結構科学系のもので面白かったで、
うん
うん、ただで見る分には良かったんですけどただで見る分っていう変な話ですけど、はい、
まあまあでも仕事しながらね、
うんうん、偉い先生のお話を最前列で座っとかって座ってカメラ構えて聞いてきました。
おお、それ役得だよね。
役得です。
いや、僕だとなんか撮るのに必死で話聞けなそうだけど
まああんまりね、撮ってても基本的にフラッシュダメっていうか、禁止っていうんだけど、まあその記録っていう場所を下げているので、撮影許可っていう場所を下げているので堂々と使ってるんですけど、
うん
うん、まああんまりねピカピカやっても先生
が、そうかそうか、鬱陶しいのか、
ここぞっていう時を待って、うん、待っていただいた番組が違います。でも偉い先生たちはやっぱり、
うん、
いや、ただ単に偉いだけじゃなくて、
うん、
話をね、すごく分かりやすくて、
うんうん、
よかったですね。
あ、本当。
違うよねと思って、やっぱり伊達に偉くないぞっていう先生の先生だからやっぱり素晴らしい。
あ、なるほどね。
そういう意味では勉強になりました
。へえ、そっか。僕もだから来週じゃないや、今週末というか、これが配信されてる週末は、幕張でイベントがあってですね、 サイクルモード東京もやって日曜日までやっておりますので、そちらもお越しいただければと思います。そっちに何のあれも僕はないんだけど結構たくさんの自転車見れるのでおすすめかもしれません。はい、
はい、今日の夜にですね、
うん、
美容院から電話かかってきまして、
うん、
年内のご予約はいかがでしょうかというのがあったんですけど
、セールス電話があるんだ。
だいたい私3ヶ月お恥ずかしい話ですけど、美容院3ヶ月ごとに行ってまして、
ほうほうほう、
まあ、皆さん女性の方がね、だいたい何ヶ月ごとに行ってるか私は全然知らないんですけど、ほうほうで、まあ、大体3ヶ月ごとに電話かかってくるんですよ。もうそろそろ切りませんかって。
あ、そうなんだ。もうじゃあその高野さんのサイクルを分かってるんだ。
もう分かってますね。
あ、なるほどね。
うん。それでかかってくるんですけど、
うん、
今日はちょっと予定があるからと言っといたんですけど、本当はあんまりお金がない。まあ、ポストカード作ったりとかですね。
うんうんうん。
まあ、カメラ台に消えてるという噂がちらほら。
なるほどね。カメラ台ってなんか機材投入したの？
いや、まあ、この間のなんだっけ、リリースを払ったりですね。
ああ。
まあ、ちょこちょこなんですけど。まあ、でもポストカードとか作ってるとね、
うんうん、
ポストカード現金払いなんですよ。
ああ。
まあ、だから、その度に、
うん、
髪切るお金がどんどん羽が生えて消えていってしまっているとかなんです
コンタクトも買わなくちゃいけないしね、
は
い、
そうなんですよ、はい、
はい、まあ、そんなドタバタ、相変わらずドタバタな私たちでありますが、はい、今回は、テスト勉強の今昔今昔っていうの
今昔物語
はい、まあ、ちょっといろいろと僕も最近面白いものを見かけたので、そんなお話も含めながらいきたいと思います。テスト勉強っていうのかどうか分かんないですけど、まず今まさしく今日の話なんですけど、
はい、
ね、先週末というか、この間の日曜日に、ある、これ全国的なの？
あの会社？
もういいや、
N で始める
日野源さん、
そういったものにはあります。もう埼玉にもあります。
結構あちこちで見るよね。
うん、まあ全国で有名なねところですよね。
あ、やっぱ全国、
関西にもあるんだっけ。
あ、まあ大都市にもあるんじゃないですかね。
ああ、うん、そこのなんか体験というか無料というかなんかテストみたいなのがあって、それ何回だろう、もう初めてじゃないんですよ、何回目かなんですけど、
うん、
受けに行って、で、答案はもうその日に返してもらうんですよ。
はいはい。
で、その後のやり取りを僕は知らなかったんですけど、
はい、
今日なんか丸付けして、その間違ったところの直しを学校から帰ってきてやってたんですね。
はい。
で、まあ、ちょっと仕事の切りが良かったんで横についてしばらく見ていたんですが、全部終わった後に、うちのかみさんが、最近ね、Mac の ノートパソコンっていうかパワーブックの、G4 になって2代目ぐらいかなのやつをねもらったの。
あら。
でそれを、娘とかみさんの共有マシンになっておりまして、なんか丸付けし終わった後になんかそれをごそごそ開き出すんですよ。
はいはいはい。
で、全然お金払ってないんですよ、日の券にまだね。
うん、
で、なんか専用のも ID が配布されていて、で、そのもしの回答したもののデータが出てきて、
はい、
でまあランクとか、
うんうん、
平均点だとかなんとかっていう数値的なものから、ね、その答案用紙そのものをスキャンしたデータが出てきて、
うん、
でまあ丸付けしてある状態のものをスキャンしてあるんですけど、
はい、
それが PDF でついてくるのかな。
あ
でそれにちゃんと付箋がついていて、先生のコメントが各答案用紙に3つ4つずつぐらいついてるの、
うん、
それもなんか要は PDF の機能であるじゃないですか、付箋みたいな、はい、
うん、
それでしっかりついてて全部ちゃんとその回答についてコメントが入ってて、うん、なんかすごいハイテクとか思ったんですけど、
本当ですね。
なんか昔のさ学研とか、はい、それこそコラショ、コラショはなんだっけ、ベネッセか、
ベネッセ、はい、
ベネッセのやつとかって送って帰ってきてそこに先生が、まあうんうんうん、コメントつけてくれたりするじゃないですか、
はい、
それのなんかオンライン版、
あそうですね、
なんかすげえとかも見たんですけど
ベネッセもそんな感じになってきましたね。
あそうなんだ、
うん、もう今コラショじゃないのでもう中学生なので、
うんうんうん、
あれなんですけど、うん、プラス I っていうそういうインターネットを使って、
うん、
自分の ID でそこに行って、うん、なんか朝喋ってんですよパソコンが授業してくれてんの、授業、まあ、あれなんですけど録音っていうかあれなんだけど、
うんうん、
まあ数学なら数学で、
うん、
方程式について、うん、まあ、先生が黒板で説明するかのように喋、
うんうん、
りながらこうフラッシュでアニメーションが動いているっていう。
それを見て、
うん、まあ、それ説明があってその後、うん、こう問題があるのでそれを解くという、
うん、
僕やってんの見たことないんですけど、実際にどうやってやってるかよく見てないんですけど、
うんうん、まさか
知らない男の人の声がすると思ってびっくりして見たら息子がパソコンに向かってそのインターネット
を勉強してるんだすごいね、
ピャーと思って、
あのベネッセのやつも、まあ、送って回答してくれるのと、なんか自分家でその時間を決めてテストしてその回答をなんかサイト上で答えを入れていくと、ああ
そうです、ね、
点数が出てくるみたいなのはありますね。おいやなんかちょっとその勉強とは離れちゃうんですけど、はい、昔ね、昔いつも去年とかと、あ去年一昨年になっちゃうのかな、ヤフーだったかな、なんかの、はい、講習みたいなのウェブでっていうのがありましたね。
ん
それはもう録音とか録画とかじゃなくて、ウェブカム使って講師の方がいて、まあ、基本的にはなんか一方通行なんだけど、受講者が何十人か、まあ、同時につないでいて、で受講者からなんかメッセージを送ればそれに対して回答もしてくれるみたいな、なんか受講者はチャットで先生はもうビデオでカメラで顔を出して、でパワーポイントのデータかなんかが画面に出てきてみたいなのやってましたけどね。 なんか e ラーニングとかってなんかもう何年も前から騒がれていたんですけど、
うん、まあそうですね、大学とかそういうのでやり始めたとこも聞いたことはありますけど、
ね、うんうん、でもなんかそんなこと言われて何年もそういうのって 見かけないよねとかって思っていたけど、いつの間にか浸透してるんだなっていうね、
うん、
はい、でまあ、テスト勉強に戻りますが、
はい、
今の 中学テストって難しいって、
うん、そんで、いや全然なんかうちの場合公立なので、
うん、
まあ、しかもまあ埼玉っていう地域がどうなのかって、どこあの 全国平均っていうのはあるかどうか分からないけど、
うん、
どこが全国の標準なのかよく分からないですが、うん、なんかどうもあの少なくとも自分の頃の中学時代と様変わりしているような気がするので、
うん、
あのね、はっきり言って簡単なんですよ、
あの、ああ
真面目に勉強していればって話なんですけど、
ああ、
もう何て言うんでしょうね、まあ、教材とか教材っていうか副教材、教科書の他に副教材があるんですよね、
うんうんうん、
まあ、例えば数学とかだとこの中のここからここまでの中から出るからっていう、あの、うん、数値を変えて出るからとかいうぐらいまで先生が言っちゃう、
へ
え、あの、まあ、いろんな問題に関しても家内の部分がもうとか出てて、山を、うん、僕らの場合山を張るとかそういう感じもあったじゃないですか、
うん、はいはい、
範囲が広いので、
うん、
あの、あれだからきっとここが出るとかあそこが出るとかっていう話なんだけど、
うんうん、
まあ、そういう意味では簡単な感じはしないでもないんですけど、
うん、
でもまあその割にはそれほど平均点が良くないっていうのもちょっと不思議な感じがするっていうのとね、あとはね、あの塾が、
うん、
あの試験対策をしてくれるんですけれども、
うんうん、
あの その先生 の、 あの問題をデータベースとして持ってまして、
うんうん、
何々中学校の何々先生の過去の問題はこれですっていう、で、
そう、
試験の前日っていうか当日か、
うん、
まあ、定期テストの当日の朝に、
うん、
あの今日の試験の対策はこれですっていう、そういう早朝講座があって塾の場合、塾でね、
うん、
あの、あって、それであのこういう問題がやっとけばいいよみたいな感じで、
うん、
であのそれを受けて学校に行くっていう感じなので、なんかどうもそこが外れるとね、
うん、
あのその塾の先生がそこの山を外してしまうと、
うん、
一気に平均点が悪くなる
そうなんだ
まあ、なんと言ったらいいんでしょうね、真面目にあの塾、まあ、うちの息子は、まあ、身体的な問題もあって、
うんうん、
塾にちょっと行くような余裕もないんですけれども、
うんうん、
だから実は一番できている子っていうのは、
うん、
塾は忙しいから行けないっていう家で勉強してて、
うんうん、
まあ習い事とか他にあるし、
うんうん、
部活も頑張りたいからって言って、
うん
うん、塾は辞めましたっていう子が、
うんうん、
一番テストでは、学校のテストでは勉強ができているらしいっていう話、
うん、なるほどね、うん、でも前の話だとさ、なんか塾で勉強してて学校の勉強が遅いから騒いでたりとかっていう状況もあるっていう話があったじゃないですか。そういう意味で言ったら塾行ってる方の方が強いんじゃないの
と思うんですけどね、
うん、そうじゃないんだ
いやどうも、だからでも勉強のない勉強テスト対策と勉強っていうのは別物なんだなっていう感じですよね。
それもなんかおかしいな話だよね。
まあ、まあ、テストはテストのためのテスト勉強で、
うん、
っていう感じで、まあ、学校の勉強っていうのはどうなんだろう。とりあえず授業にいればそれでいいって感じになってる感じがしないでもないっていう。
うん、
だからやっぱりうるさいらしいです。
うん、 でそんだけ騒いでるっていうのは結局もう、
まあ、一応
理解してるからっていうことで
か、理解はしてなくても塾で聞いたことがあるのでそれ以上は知らないし、
知らないよっていうことで結局でも
テストの結果には、うん、
まあ、反映されてないっていうことなんでしょうね。それ最悪じゃん。
なんかそういう感じで、まあこれはテスト勉強ってテストっていうかね、その勉強っていうものそのものがなんか、うん、何のためにしているのかみんな分かってないんじゃないっていう感じが
しない、ね、なんか変な感じのね。
まあ、その割には結構締め付け厳しくて、
うんうん、
やっぱり 親からの締め付けは厳しいらしく、
うん、
子供たちはテストを、うん、まあ、前後はすごくプレッシャーを感じるみたいね、
うんうんうん、いやでもその実態とかってその塾に通わせている親っていうのは分かっているのかね。結局塾行かせて一生懸命尻叩いて勉強させるわけじゃないですか。
そうですね。
でそれがお金を一生懸命頑張って捻出するわけでしょ。でまあただじゃないにしてもね、その学校で教えてもらえるのをまともに聞かずに騒いでいて、でまたお金払って早朝のテスト対策させて山外れて平均点下がってるってなんかおかしいよね。
まあ極端な話は言えばそうですけどね。まあ塾も学校も真面目にやれる子はそこそこなのかもしれないんですけど、でもまあそこまで真面目にやれるんだったら別に塾行かなくてもとりあえず学校のテストだけならなんとか
出
せられるんじゃないかなって、
うんうん
うん、とは思うですが、まあまあ塾に対していろいろ言いたいことはあるんですけど、
うん、
やっぱり試験前後にその塾もプレッシャーがかかるらしく、勧誘電話がね、もうすぐ試験ですが、いかがでしょうかっていうのと、うん、試験の結果はいかがでしたでしょうかっていう電話が必ずかかってきます。
へ、
まあ、同じとこじゃないにしろいろんなところが
かかってくるんだ。
かかってくる感じ。
うっとしいね。
完全にセールス電話なので、それは塾からじゃないんですよね、あれは。
あ、外部の会社、そういう専門の会社がやってるんだ。
そうですね。だから専門なんていうんですか、ああいうのテレフォンアポインターっていうんですかね、そういう仕事の人らしくてね、もう背景が全部そういうなんか背景雑音がザワザワって伝わってくるのあるんですけど、
うん、
まあ、あと喋り方がもうマニュアル通りというか、
はいはいはい、
まあ、とにかくこうあの手この手でこちらの話を遮り、
うん、
もういいってばって言ってるんですけど、今良くても、あの次のテストの時はさらに良くなきゃみたいな、そういう話をしてくるわけです。
うん
っていう、まあそういうのがちょっと欲しい。
うん、
で、まあ昔はなんかもっと単純だったような気がするんですけれども、まあ、僕の場合30年以上前なので、
うん、
とりあえず学校の教科書と問題集しかやってなかったですけどね、僕はね。まあ今も基本はそうなのかもしれないんですけど、
うんうん、
まあさすがにその試験対策みたいなそういうのもなかったし、
うん、あれスノーさんは塾を行ってなかったんだっけ。
あ、行ってないですね。
あ、そうだ。
予備校あの大学の受験の時さすがに予備校に行きましたけど、
うんうん、
それ以外は全然
行ってない。そ
っか、塾がどういうものかよくわからないんですけれども、
うん、
まあ息子そこは行かないって言ってるんで、まあいいかなって感じなんですけど、
うん、
なんか妻なんかは、うん、家で勉強ちゃんとできないんだったら塾に行けって言って、
おうおう
葉っぱかけてたんですけど、多分それはこう葉っぱかける材料にしてる。
うんうんうんうん。なるほどね。 え、高野さんは塾は行ってた？
あ、私も行ってないんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、でまあ大学受験、さっきの角さんと一緒でね、うん、大学受験するときに行ったのが美術の予備校だったので、うん、
ああなるほどね、
うん、私も全然塾というものがどういうものかわからないですね。
そうか、
うん、私も行かない、行くっていう、あの自分が学生とか児童だった時にですね、うんうんうん、行くっていう話全然周りになかったですし、
あ、そう、
うん、あの広島住んでた時も、まあ、埼玉の時はね、さすがに中学生ぐらいになるとあったと思うんですけど、でもそういう、うんうん、なんか塾で忙しいのっていう友達があんまりいなかった、
うんうん、
でそうで、まあ親も全然あの進めてこないし、
うんうん、
うん
うん、
まあ教育関連って言ったら、あの小学生ぐらいの時にね、英語の教材とかそういう教材はまあちょこちょこあったりしましたけど、
うんうん、
それこそね、学習と科学とかね、
はいはいはい、
そんなんはありますけど、
うんうん、
でも塾っていうのはねなかったんですよね。
うん、うん、僕は中学入る前だったのかな、入ってからだったのかな、
うん、
小学校高学年から中学までは近くの神社のなんか寺小屋みたいなところに行ってたんですけど、
本当に寺小屋だね。
うん、本当そんな感じ。寺小屋、まあ、神社の敷地内にあるね、なんか公民館的な場所を使ってやってる塾だったんですけど、だからまあ近所の同級生とかはみんな行って、まあそこで遊んだりとかっていうことはなかったんですけど、まあワイワイやって出てだから楽しそうみたいな感じで行きたいっていう話で、だからあの何て言うんだろう、チェーンじゃないけど、そういったところのいわゆる塾のネットワークみたいなとこからすると月謝が安かったっていうのもあって、はい、結構、うん、すんなり貸してもらって、そこはだから結局学校の予習復習みたいな感じのイメージ、
うん、
はい、だったんですよね。だからそんなに先をやるわけでもないし、うん、復習みたいな部分もあったしで、
うん、
はい、だからさっきのスノーさんみたいにもそんなの知ってら的な感じにはならなかったかなっていう感じなんですよね、うん、
はい、
で試験対策ってあったかなって、なんかまあ期末前だからこういうのやろうねとか塾でテストみたいなっていうのはあった記憶があるんですけど、
はい、
それこそその早朝にね、その試験の朝に塾行くなんてことはなかったですけどね、
うん
うん、ねえ、だからそんななんか試験直前までそこでやって、また試験受けてって帰ってまた勉強してねみたいな感じでしょ、
うん、ねえ
ねえ、
いや、うん、もう彼らも別に勉強そんなに好きだとは思えないんですよね。まあ僕は大体の子供はそのね、
うん、
勉強好きっていうか、よほどよほどですよね。なんほんと何パーセント、
うん、
まあ、じゃないかって思うんだけど、
うん、
まあ例えばテストの点数をが、
うん、
たをいい点数を取ると確かに気持ちがいいけれども、
うん、
ね、あの全体の科目まんべんなくいい点数取ろうと思うと結構しんどいですよね。
うん、
上科目だったらそれは一生懸命やりたいっていう気持ちはある
ん
です
が、うんうん、
今なんか親たちが求めてるのはそうじゃないですね。親たちとあと、まあ、まあまあ親たちですかね。あと学校の先生も求めてるのがどっちかっていうと。
うん、
全体をしかもちゃんとまんべんなく、
うん、
ちゃんと点数が取れる子っていうのを求められているような気がして、
ああなるほどね。
そこら辺がやっぱりその、まあ、親の気持ちもそうなんでしょうけれども、
うんうん、
結局それテスト対策とかにつながって、
うん、
いく感じなんですよね。まあ、まだ中学、まあ、高校受験っていうのが今、まあうちの場合はこれからの話なんですけど、
うんうん、
高校受験そのものがその 点数で評価される、
うん、
内申点とかで、ね、うん、されるので内申点で全体がで例えば何点以上とか、
うん、
あのまあ絶対評価なので例えば1ついたらいける高校はないとかいう話もありますし、
うんうんうん、
まあ1をつける1がつくっていうのは相当努力しないと1つかないような気がするんですけど、
うんうん、
ある意味で、
うん、
まあだからなんですよ、これが好きだからこれやってやっぱいい他はまあまあちょっとこんなもんなんだけどじゃあ済まされないっていうのはちょっと辛いなっていう感じはしますね。
なるほどね。
なんかもうちょっと勉強っていうかなんか興味のあることを一生懸命やっていればそれを評価しますっていうふうにはならないのかねっていう、
うん、
そういうのがちょっとこれ教育行政全体なんですけどほらね各都道府県競わせてみたいなあるし、まあ民主党政権になってそこら辺なんか見直すっていう話も聞きますけれども、もうちょっとなんか子供のやる気がなくなるようなテスト勉強はやめてくれっていう感じが、
うん、なるほどね。まあどうなんだ、僕らの時にその平均的にどうこうっていうのはまあでも結局悪かったらなんか言われるわけですからね結局一緒のような気がしなくもないけど、
いやそれでほら今中学校の1年生なので、
うん、
数学とかはまだ一次方程式ぐらいなんですけれども、
うん
うん、あれですよね、だんだん2年生3年生になるといろいろめんどくさいくなってきて、
うんうん、
どうも中学校ってどんな数学やったらいまだにっていうか今思い出そうとしても思い出せないでしょこれなんて言うんですよね、そういう職業に就いた人は当然絶対関係あるから、
うん、
数学でも物理でも
うんうん
化け学でも、
うん、
その職業に就かない人にとってみれば、
うん、
何の意味もないっていうか、
うん、
言ってしまえば、うん、そう思うとね、なんかね、そんなに勉強しなくていいよって息子に言いたくなっちゃうんです
けど、ああ、いやでもちょっとそれは思うね、なんか。でも子供の段階でどういう道はあるのか分かんないと思
ったまあ分かんないから
全部教えとかないとってことなのか、
まあかもしれないですけれども、
うん、そうね、難しいよね、なんか、うん、だからなんか前にお話してたそのコミュニケーション能力みたいなことっていうのは多くの職業で重要になってくるわけじゃないですか。
はい。
だそういうことを考えるとなんかこれはそう言っちゃっていいのかどうかすら分かんないんだけど、その方程式云々とかっていうものをね、こうなんて言うんだろう、その将来使う可能性の確率みたいなものからさ、これを使う職業はまあこれ。2つしかないからだったらそれは減らして
事業仕分け
っていうのはあってもいいのかもしれないね。
いや僕最小公倍数だっけ、最大公約数だっけ、なんかそれ6年生ぐらいなんですよあれで、
うんうん、
それを教えようとした時に、
うん、
いやこれ使うことって大人になってからあったかなとか思うとなんかあんまりないような気がして、まあ、うん、まあ、まあ、そこ、僕はどっちかというと、それよりルートの方が使うことが多かったような気がするんです
よ。いや、でもさ、そこら辺は使うんじゃないのかな、うん、と思うけど。うん。
あ、まあ、物を分けたり、時とかには使うかもしれない。
そうね、あとは、プログラムなんかするときも必要になってくるかな。
なるほど。
うん、
そうなんです。そうですね。まあ、
うん、
ここら辺は。そうでも三角関数のわからない建築家の大学生がいるっていう話をだいぶ前に聞いたな。
そうだった。
それ
大丈夫なのかそれ。
それ建物倒れるでしょって床落ちるでしょって話をしてたんですけど。理解できてないみたいっていう人が、あのそういう建築家の人が大学生を使って、
うん、
あの仕事をっていうかね、あのアルバイトに使ったらしいんですけど、
う
ん、三角関数が分からなくて計算ができなかったって言って、うん、えらい怒ったり呆れたりしてましたけど、
なるほどね、
まあ、それじゃ困るんですが、
うん、
なんかそこら辺ね、どこまでね、あの好きな勉強だったらもうとことんしてもらっていいのでっていう。
うんうんうん、
逆になんか、まあ、オールラウンドできる人はオールラウンドやればいいし。
そうね。なんかそういう教育って、なんか、どうなんだろうね。そういう調査っていうかさ、そういうやり方をしたらどうなるかみたいなのって、研究されてるのかね。
そうなんでしょうね。まあ、ね、あの、まあ、巷ではよく、東大生のノートは綺麗でとか、
うん、
京都大学生のノートはどうのとか、うん、そういう本も出てるくらいで。
へえ、もうそうなんだ。
あります、うん。やっぱり明らかに違うっていう話なんですけど、
うんうん、
まあ、
うん、はい。いや、なんかもっとさ、すごく、早い時期にそこら辺の、さっきの仕分けじゃないけど、いやこの子はアートな部分に絶対強くなるっていうのが分かってれば、もうあでもいろんなこと含めてなのかな、そういう部分ってな。
まあ、
でも日本の場合って、
うん、
結局みんなのサラリーマンになって、
うん、
稼いで企業戦士になってくれた方が日本の国としては GDP も上がるし、ありがたいわけじゃないですか。
は
い、うん、だからそういう特殊な技能 の、
うん、
あの人を育てる教育っていうのを今までいらないということでやってきてるから、だからこれからね、その今やっとそうやって個性とかいうのが言われるようになってきたけど、
うんうんうん、
でも私たち、まあ、私は結婚してないですけど、親の世代とかいうの教育を受けてきたから、
うん、
だからどうなんだろう、しばらく変わらなそうな気もする
んですけどね。そうなんだろう、
自分の子供にはそういう教育を受けらせられるのかっていう、まずそういう想像力がないような気がするし、だからそこの辺をね、勇気持ってやっていくんがいいんかもしれないですけど、だからそういう意識が持てるをやって、例えばなんかアメリカンスクールにやっちゃったりとか、
あ確かに、
なんかそういう方向になるんじゃないかな、そうなるとお金がかかってくるしみたいな話になってきて、
うん、
うん、でもまあ、
まさしくそんな感じだね今ね、
うん、だからこれから、だからまたゆとり教育がノーってされて、
うん、
ある程度また元に戻そうとしてて、
うんうん、
でもまあ経済も盛り上がってくる先も見えないのに、どういう日本人を育ててくるのかっていうところまで答えが及ばないし、
うん、
うん、
いやだからそれもさ、もっとね、なんて言うんだろう、日本がどうのこうのじゃもうないような気がするんだよね。
ない
よ、
なってますけどね、
だからね、だからそのサラリーマンが悪いっていうことじゃないんだけど、例えばそういう、
だからそういう今サラリーマン、
うん、
っていうのがね、あの崩れちゃってる時代なんで、
うん、
やっぱりその個性をね伸ばす方向に持ってった方がその人は幸せになるだろうとは私も思うんですけどね、
うん、
うん、そうなってくると日本のね力としてどうなってくのかなっていう、まあ、あの上の世代は理解しないだろうなとは思いますけどね、
うん、
そういう人間ってね、
うんうん、
まあでもその辺はね、カジキってそれこそ民主党じゃないですけど、
いや、そうなんだろう。あの、この間そう、ちょっと話がどんどん民主党より民主党の話になっちゃうんだけど、うん、ほら、あの、学校、授業料無料だっけ、
うんうん
う
ん、
っていうのがちょっと出たときに、
うん、
あの、新聞にそれに対してこうコメントを寄せている、
うん、
あれは教育評論家かなんかから、うん、あのいやあの質の高い労働力を社会に提供するためにはそういうそれは大変歓迎されることだみたいなことを、うん、かいつまんで言えば書いてあって、うんうん、そこでもう僕はあのってなんかちょっと頭真っ白だったんですけど、
うんうん、
別に質の高い労働力を提供するために子供育ててんじゃないよっていうの
が、うんうん、
そういう観点で、まあね、しか考えられない方法は、うん、私たち大人っていうか、そういうメディアにしても、
うん
うん、そういう政治家にしても、そういう観点かいとか思うと、ちょっとな、まあ、そこからずれてんだなっていうのが、ますよね、
うん
うん、
それこそ今の体制をね、ずっと維持していくのも、まあ、大事なのかもしれないですけど、それをいい方向にね、変えていく人間をね、どう育てるかっていうところまで、まだ考えが全然ね。
うん、
違うような気がするし、誰でもそれはもしかしたらなれるかもしれないっていう前提になってないですしね。
うん。
うん。
でもね、本来さ、その要は文字とかそういったものができて、はい、こう、受け継がれていくことが始まって、
はい、
その人間のその進化というか成長って加速してるのかなとか思わないですか。本来今まで築いてきた人たちの資産っていうのがあって、それを持ってスタートできるわけじゃないですか。
はい。だからものすごい進化した人間なはずなんです
か。それがね、まあまあでもほら、あの残念ながら。一から始めるので、赤ん坊の時は一から始めるので、まあ例えばそうそう、写真のことを教える時にね、全く知らない人に今のデジタル一眼レフを機能全てを説明しようとすると、まあほぼ200年分の技術の進歩のことを全部教えなきゃいけなくなるんですよね。それはまあ無理な、ま、ほとんど不可能なので、とりあえずかいつまんでちょっと上辺だけ教えておいて、もし機会があったらこれは実は昔はこうで、さら、
うん
うん、に昔はこうで、
うんうん、
大元の原理はこうなんだよっていうふうに言えるんですけれど、
うんうん
うん、まあそれをね、今 何万年っていう運命を一気に、
うんうん、
今日生まれた子供にそれを全部教えるのはまあ無理だから。
いや、もちろんそうなんだけど、例えばその教育の仕方でそのなんて言うんだろう、インプットの仕方っていうのがあんまり変わってないのかな。
そうですよね。
だからさっきの、まあ、e ラーニングみたいなものもそうなんだけど、それは単に手法というか道具が変わっているだけのことで、根本的にこのインプットの仕方っていうかね、なんかもっと早くにいろんなことを学べられる方法とか、もっと効率的なさっきのある分野に特化する方法みたいなものをなんか見出せてないのかなっていうようなことは思うね。例えばもう早い時期にそういったこの不要な情報とかっていうのを削ってしまうっていうのも一つかもしれないと思うんだけど、どこかにたどり着くための最短ルートみたいなのっていうのはなんかもうちょっと進化しててもいいのかなと思うんだけど、そうでもないかねっていうの
は、まあ、最短ルートっていうのはちょっとまあ、 理想かもしれないですけど、
うんうん、
まあ、むしろいろいろ寄り道してもらってもいいんじゃないかっていう気はしますけど、
ね、ああ、うん、だからその何て言うんだろう、詰め込みどうのこうのっていうんじゃなくてね、例えばその寄り道するっていうのも分かるんですよ。例えば、うん、まあ今ここにいるのはみんな写真好きだからカメラマンとしますよね、
うん、
で要はそのカメラのこととか写真のこととかちょっとだけ詰め込んで撮れるもんじゃないじゃないですか、うん、いろんな感性というかね、まあ、いろんな本も読まなきゃいけないだろうし、いろんなとこに行ってみないといけないだろうし、いろんな失敗もあってのことだと思うんだけど、だけどその中に例えば不要なものもあるかもしれないじゃないですか、 押し込まれてきて育ってるんだけど、でもこれいらなかったかもねって、まあいらないものってあんまりないのかもしれないけど、なんかもしかしたらそういうのを全部をこう一緒くたに同じようにみんなにインプットするんじゃなくてっていう、なんか削れるものがあるとか、あるいはインプットの順番を変えると早くなるとか、なんかそんなのがあるような気がしなくもないなと思ったね。
まあ、まあ、まあ、そうかな。まあ、まあ、子供、まあ、うちの子供のとその周辺を見る限り、うん、その点数とかね、評価に非常に振り回されている感じがして、自分にとって点数とか評価は必要なのかとかね、必要なのかとかどういう意味を持つのかとか、そこら辺を広い視野で見せられる親でありたいと思うわけですけれども、まあ、他の親はどうやってるかは思わないです。どういうふうに考えてるかよくわからないんですが、で、まあ、じゃあそれ広い視野で見せられる親かっていうとそうでもないのでそこがね非常にね、子どもの勉強とか一緒に見てたりやってみたりして、つくづくジレンマとして感じますね一緒に勉強していればしてて、なんでそんなとこわかんないのとか、逆に同じ間違いしてるとか、そういうね、ことが起こって、いちいちなんていうんでしょう、その試験テストとかに自分も絡め取られてしまうわけですよね、一緒になんかやっ
とる。ああ、はいはいはい。
で、まあ。それが終わってしまって、まあ、自分で自分の人生をちょっと顧みるに、まあ、はっきり言ってそれほど、役に立った、学校の勉強で役に立ったことはないぞと、まあこれはしたから分かる
ん
です
、
しないで分からないとは思わないんだけど、まあそれは言うべきか言わないべきかってちょっと悩むとき
でもそれはね、僕らはそのまあ僕と須藤さんでも違うだろうし、
まあみんな違うわけですから
ね、僕と娘も違うかもしれないし、須藤さんのお子さんとも違うかもしれないし、必要なものが何で必要じゃないものが何かっていうのが分からないじゃないですか。だから結局全部詰め込んじゃうわけだけど、それを早いうちになんか見極めるようなね、なんか技術があったらなとかっていうか、そういう研究とかってあるのかな。
あ、どうなんですか。いや、まあ多分それいわゆる教育心理学みたいなとか一生懸命やってる人は
いるんですかね。
あるだと思うんですけれども、まあ、それをそう、まあそれはそれでまあ学問ですから、やってもらえばいいんですけれども、実際に今こう子供一、まあ僕らもそうですけど、子供一日一日っていうのは、もう二度と帰ってこない一日で、まず間違いなく僕の一日よりも12歳の子供の一日の方が何百倍も価値がある一日なんですよね。そこが全てなんかテストだったり、内申点だったりっていうのを気にして生きてたとしたらすごく不幸だなっていうのが、で、まあ、今専門学校で講師やってて、今年から平成の学生になってるんです。平成学生になってるんです
よ。はいはいはいはい。
で、平成子たちはやっぱり3年ぐらい前の子と比べると、だいぶなんかちょっと違ってて、くたびれてるんですよね18区なのに専門学校だから、まあこれはちょっと話がちょっとずれますけど、専門学校だからやっぱり好きだから来るはずじゃないですか。まあイメージとして好きっていうのがあるんですよ。で、だからかなり一生懸命、3年ぐらい前とかかなり一生懸命やってたんですよね、特に今卒業制作期間で、もうそうなると まあ、教室とか設備とか自由に使えるので、
うん、
9時10時まで授業が終わった後、
うん、
いろいろ自分の卒業制作作品に関わる技術なり、
うんうん、
プランなりを一生懸命やる学生が多かったんですけれども、
うんうん、
去年あたりからそれが少なくなっちゃって、少ないというかね、そういう比率がどんどん減っていって、
う
ん、夜残ってるのは1人2人みたいな感じで、
うんうんうん、
でなんか周りもなんでそんなに一生懸命やってるのみたいなのから、
うん、
もう卒業制作やりたくない病みたいな、
うんうんうん、
感じで先生を困らせる学生も出たりとか
して
、
うんうん、
これは何なんだろう、やっぱり平成生まれだからかねみたいな話も、
うん、
なんですけども、結局ね、多分なんかもうその小学校中学校あたりでくたびれてんだと思うんですよ、
うん、ああなるほどね、
もうすでにそこで年取っちゃってんじゃないかって気がしますしないでもない、
うんうん、まあでもね、小学校中学校ってもうなんかびっちりスケジュール組まれてやってて、例えば高校専門学校って入って少しそういうのが自分で選べるようになった時に、
うん、
その時間休もうとかさ、何もしたくないとかさそういう風になる可能性はあるかもしれないね、
うん、空気抜けちゃったなんか風船みたいなやつもいますね、なんか、
うん、
どうしちゃったのって、まあこれはでもその彼ら彼女たちだけが悪いんじゃなくて、
うんうん、
まあ今の時代っていうのもあるんでしょうけど、
うんうん、
一生懸命やってもねっていう、
うん
う
ん、
そう
ね、
ちょっと右肩上がりじゃないしっていう、右上がりじゃないしっていう、うんうん、そういうある諦めみたいのを感じる時もあるんですけど、
うんう
ん、まあそれに対してちょっと特に僕の世代だと、
うん、
大学の頃ってバブル絶頂をどんどん右肩上がりで、
うんうんうん、
そういう時期しか経験ないので、
うんう
ん、なんてアドバイスしてあげたらいいのかわからないっていう、まあそういう視
点なんですね。そうか、バブルの時代を知っている世代っていうのは基本楽天的になっちゃうの
かな。そう、楽天的です、まあ、かなりなんか多分彼らから見たら先生何言ってんのみたいな感じだと思う、何そんな能天気なこと言ってんのみたいな感じかもしれない。
うん、
ああそうね、時代で育ったあれは変わるかもね、確かにね、
結構多分彼ら彼女らの親の世代はまあ、でもバブルの頃なのかな、ちょうど成人したのが、成人したっていうか、もうちょっと前だから、
うん、
まあ多分今50代ぐらいの人が親なので、
はいはいはい、
ああまあ
でも一番高度経済成長、
うん、
さらにバブルって経験した親たちなんですけれども、
うんうんうん、
子供疲れてしまっているっていう感じはしないでも
ない
。
なるほどね。そっか、いやなんかちょっとあれだね、その子たちがこれからを担うって思うとちょっとまあこの番組でこういう先を売れることばかりが多いんですちょっと心配になるね。
まあそうですね。
でもよく捉えたら堅実的な子がいっぱい増える
まあ確かに、
まあ、僕らみたいな楽天的な人間ばっかりがこう大人でいっぱい埋め尽くされるとこういう間違った世の中になっちゃうのかもしれないよねもしかしたら僕らがリタイアする頃でなんかすごくきっちりとしたシステムが社会に築き上がってるのかもしれないけど、ああなるほどね。はあ、じゃあまあちょっと長くなりましたが、最後僕らがじゃあ試験の時どんなだったかちらっとお話しして終わりにしましょうか。
そうです。
僕、どれくらいからその試験勉強みたいなってしました。
ね、一応中学生 まあ、ほら定期テストがあるから、
う
ん
う
ん、
もうやってました。
やってましたけど非常に非効率的な勉強の仕方をしてて、
それはどんな、
あのね、なんかよくテスト勉強っていうものをよく知らなかったんですね、
うんうん、
多分ねすごいぼーっとした子供だったので先生がテスト範囲とか言ってても、うんうん、ちゃんとメモしてなかったんじゃないかって気がします。だからあの教科書も最初からやってたりとか、うんうん、そういうわけのわかんない勉強の仕方をしてた。
おお、なるほどね。
だからねすごい点数には全く結びつかなくて、うん、ある日あの担任の、あの数学の先生が担任だったことがあって、
うん、
なんでいつもなんか一生懸命勉強してるように見えるけどどうしてこんなに点数悪いのとか、どんな勉強してるのって聞かれて、
うん、
いやこういう問題集やったりしてるんですけどって
、うんうん、
君これ全然今やってるのと違うじゃんって今ここやってないからここ出ないから
そうなんだ。
でしかも学校のテストってこの教科書と、
うん、
あと問題集が結構分厚いのが一緒にあって、
うんうん、
この教科書と問題集からしか出ないからねってすごく淡々と言われました。
はいはい。そうなんだ。
それもう中学校の2年生の終わりぐらいだったんですけど
、
それまでそういうなんかすごい言い訳の分かんない勉強の仕方をしてた。
ああ、なるほどね。
はい。
高野さんはどれぐらいからやってました？
私ちょっと思い出せないんですよ。あんまりやったって記憶がなくって。
あ、そうなの？
ちょっと思い出せない。ただいや一生懸命聞く授業は一生懸命聞いて一生懸命ノート取ってるんですけど、
うんうん、
そうじゃない授業は寝てるかなんかしたりしてたんで。
あ、そうなんだ。
だからそれで、でもなんとかやってたんで。でも興味あるのは一生懸命やってたと思うんですけどね、社会科とか国語とか、そういうのもやってたと思うんですけどね。数学もでもそれなりにやってたのかな。でもなんか今ね一生懸命思い出そうとするんですけど全然思い出せなくって、なんか試験期間中に絵描いてたとかなんかクラスにあんまりいなかったっていうことしか思い出せなくて。
いなかったってどういうこと？
いやだから私とにかく自分に関係ない授業は出てなくって絵描いてて、
それ何中学生で？
いやまあ高校の時ですよ。でも中学生の時はでもさすがに出てましたけど、なんか部活にも入ってなかったんで。
ああ、そう
か。ただやっぱりそんなにね、なんかあんまり友達とテスト勉強したとか、ここノート取らしてとかそういうのは全然覚えなくて。
そうなんだ。
もう一匹狼じゃないですけど、クラスでも
周りの人
だったので。
周りの人はどうでした？やっぱりテストに集中してた？
してたんじゃないですかね。いやその周りの状況さえもよく知らない。
あ、そうそうなんだ。
いけない
し、なんか俺が一番真面目だったんじゃないですか。だって中学の試験とかって半ば徹夜みたいなことしてましたもん。
あ、
まあラジオ聞きながら勉強はしてたかな。
そうだから僕もその時期にラジオ、深夜ラジオみたいな、いわゆるね試験勉強とか受験勉強でラジオ族みたいなってあったじゃないですか、
はいはい
はい、だからその時期ぐらいですね、そのラジオいっぱい聞いてたのって。だからラジオ聞きながらとか、なんか録音したテープを聞きながらとかで、その時にそのなんかラジオ聞いて夜中までやってなんか夜食を食べるみたいなのがイメージとしてあるんですよね。
はいはいはい、
でそれを夜食を食べたいがためにやってるみたいな、そういうなんかシチュエーションを楽しむみたいな感じで。でもだから、まあ効率悪いっちゃ悪いんでしょうけど、ダラダラとはでもやってましたね。試験ごとにやって、中学までは真面目だったんですよ。
はい。
はい。そうか。いや、なんか、意外に、 僕は真面目だったぞというのが分かりました。はい、ということで、今週はこの辺にしたいと思います。はい、はい、今週はなんか気分がよく終わりそうです。はい、お届けしましたのはハンスケと、
はい、トイレにですね、なんかジャニュアリーとかフェブリアリーとか貼ってあるんですよ。英単語が、
うん、
なんかそれを見るたびに憂鬱になるスノート。
はい、ちょっとしばらく中学高校のことを思い出せなくてちょっとブルーになりそうな感
じ。
はい、ではまた来週。
はい。